週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の佐藤博明です。
こんにちは、辻るなです。週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。さて佐藤編集長、今週のテーマは、
はい、前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半はプロセスマーケティングをお届けします。
はい、プロセスマーケティング、プロセス工程ということですか。
そうです、過程ですね。直訳すると過程です。過程を見せるマーケティングということなんですけど、ちょっとご説明していきますね。
はい、
はい、良いものを作るだけでは物が売れないと、そのプロセス、いわゆる制作過程から収益を得ることを提案するプロセスエコノミーというです、ね、本が話題なんですね。はい、でこのプロセスを公開することで製品やサービスの信頼性を高めたり、プロセスに消費者を参加させることでコミュニティを醸成したりという売上アップを図ることができると。そこでそのプロセスをどうマーケティングに生かせばよいのか、プロセスを生かしたマーケティングの方法をご紹介していきますので、ぜひ最後までお聞きください。週刊日経トレンディクロストレンド、前半のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの佐藤編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。本日のキーワードは、
企業イメージアップに大貢献、 Z 世代に人気の TikTok 企業アカウント参戦。
Z 世代が注目するインフルエンサーのトレンドが人柄重視に変わってきました。実は人気を集める企業の公式アカウントも同じ傾向があり、企業のインフルエンサーの施策を手掛けるサイバーバズの担当者が Z 世代に人気の企業アカウントとその背景にある理由に迫ります。ということで、
はい、
TikTok 私やってないので全然わからないんですけれども、ぜひここのところ詳しく教えてください。
はい、僕も TikTok もちろんやってはいないですけれども、はい、面白いんですよ。やっぱり見て面白いなと、YouTube だったりとかその辺とちょっと違うなというのでですね、ご紹介していきたいなというふうに思うんですけれども、まず今の、Z 世代に人気のインフルエンサーのトレンドというのがですね、人柄重視型に変わってきているというのがですね、近頃そのトレンドが、個人の人気インフルエンサーだけではなくて企業の TikTok アカウントでも注目を集める要素になってきてるんですね。で、その Z 世代に人気の TikTok 企業アカウント3つとですね、共に、企業の新しい SNS 活用のトレンドについて解説していきます。
はい、まず1つ目お願いします。
はい、1つ目に紹介する TikTok 企業アカウント、ザッキーとユッティというものになります。
ザッキーとユッティ、はい、初耳。
はい、これも企業のアカウントなんですけれどもですね、はい、通信事業者の代理店としてモバイルショップを展開しているアローグループという会社なんですが、ここの採用担当のお二人です。仲のいい先輩後輩の掛け合いが人気です。撮影はですね、社員同士で行っていまして、最初に大きな反響を呼んだのが先輩にタメ口使ってみたという内容でした。
はい、
これ一見ヒヤヒヤしそうな企画なんですけれども、はい、先輩が笑いながらですね、鋭いツッコミを入れる様子にホワイト企業っぽいなとか、先輩後輩仲良し羨ましい、きっと普段ちゃんとしている関係だからこそ信頼し合えてできるんだろうなと、会社の雰囲気や先輩後輩の人間関係を羨ましいと感じる人からのコメントが多く寄せられました。で、この他にもですね、就活生のアドバイス、自社のインターンの告知なども行い、採用面で SNS をフル活用した結果、現在はここの会社で働きたいと、この会社自体に魅力を感じている若い世代が増えてきているそうです。
そうなんですね。この台本に、うん、そのザッキーとユッティさんの画像を載せていただいてるんですけど、うんうん、なんかすごいポップな感じですね。これで採用面接、就活生のメッセージとかも書いてあるんですけど。
そうそうそう。一応スーツ着てたりする。
そう。
本当に画像もありますけど。
そうですね。でも新しいことに取り組むっていうことに対して壁はなさそうな社風ですね。
そうそうそう。そんな感じしますよね。
はい。
はい、飾った言葉ではですね、今の若者には刺さりにくいと。ザッキーさんとユッティさんのようにですね、自然体の社員同士の掛け合いを見せることで、若者が実際にその企業で働くことをイメージしやすくするというふうに思います。その今や会社も選ばれる時代ですから、誰と働くのか、中の人とどういう思いで働いているのか、ホームページ上の言葉だけでは見えないことをどのように伝えていくかというのはですね、TikTok は生の姿を見せるツールとして今後さらに活用が進むんじゃないかなと。
確かに。 かに社風とかどんな人と働くのか、人間関係って職場選ぶ上で重要ですもんね、
本当重要ですよね、
はい、では2つ目の TikTok 企業アカウントは、
はい、これ3つ僕一番好きなんですけども、
はい、
紹介するアカウントですね、大京警備保障テア
テア
テアテアってなんかね、ちゃんがテアンになってテアになったっていう言葉らしい。僕は使ったことはないですけども。
TikTok 語なんですね。
いや、もうちょっと前からあるっぽいですね。
やばい、全然ついていけないんですけど。
大京警備保障ちゃんっていう言葉がテア、手と小さい矢で、
勉強になるな。
ちょっと可愛いですよ、
はい、
でこちらはですね、大京警備保障という会社の広報担当者が会社や社員の様子をですね、発信しているアカウントになります。警備会社と聞くと、まあ固いイメージがあると思うんですが、このアカウントではですね、部長が初めてパンケーキを食べてみた社長、課長、部長で踊ってみたなど、社員の楽しそうな姿が投稿されてまして、従来の業界のイメージを大きく変えつつあります。
なんか重役の方々すごいフランクですね
そうそう、この写真ちょっとね、すごい写真ですよ、ね、
ちょっと私ギョッとしちゃいましたけど一瞬
これでも、ね、
フランクすぎて
これ可愛いんです。でそれがまさにですね、ちょっと見ていただくと本当に面白いんですけども、社長、部長、広報、教育係、さまざまな立場のおじさんが、本当におじさんですよね見た目が、出演してですね、おじさんが楽しそうにしている投稿に、部長かわいいなど、いわゆるおじキュンのコメントや、ここで働きたいという声が多く寄せられています。
これでも引き受けてくれたおじさま方とっても心優しいと思う一方、私は結構ヒヤヒヤしたりして、やっぱり世代間ギャップなんですかね若い子たちとの。
そうそうそうそう、そうなんです。まあその人の人柄、まあそれどれだけ好きになるかって、まあ、共感するかによってですね、まあ、視聴者の見方や熱狂度っていうのは変わってきます。まあ、それを大京警備保障さんはですね、部長の飾らない姿などを投稿して社内の雰囲気に好感を持ってもらうという方法でですね、会社のいいイメージにつなげることができています。警備会社としての、まあ、知名度を上げるための宣伝活動として、また、求人に生かせるのではないかと始めたとのことなんですけれども、実際に多くの若者が興味を持ってですね、問い合わせ数も増えているということなんですね。
この若者の心にはすごく刺さってるっていうことなんですね。
でもね、かわいい、なんかね、同じおじさんなのにおじさんかわいいなと思っちゃいました。
編集長もおじキュンしました。
そうなんです、ちょっとキュンキュンしちゃいました
さて、最後の3つ目の TikTok 企業アカウント、
はい、続いてご紹介するアカウントですね、持ち帰りお弁当のチェーン店ホットモットです。お弁当のお店だけあってですね、まあ、お弁当の投稿がもちろん目立ちます。ですがいざ再生してみるとですね、これが公式と思わず笑ってしまう遊び心のある投稿をしています。例えばですね、音に乗せていいねの数だけエビフライを流しますという投稿があったんですけども、はい、まあ、これ実際前、まあ、投稿自体意表ついてますが、最後に、いいね数が多すぎても困っちゃいますと一言、まあ、振りなんでしょうけどもね、
はい、
なんと 24,500件のいいねがついたと。
やばい、 24,500 個エビフライ流れるってことですか。
で実際に次の動画で 24,500 個のエビフライが画面を横切る動画というのは実際に作りました。
どれぐらいの速さで流れたんだろう、おーって流れてたんですかね。すごい、
な
んか
本当に何だろう、何どんぐらいの粒なんだろう、 2,3 粒ぐらいのエビフライ、
あ、ちっちゃい、 2,3
ミリぐらい、
ちっちゃくなっていっぱい、 2,3
ミリぐらいのエビフライがわーっともう流れていく映像を僕も見ました。
黒バッグに、
そうそうそう、
本当にあの美味しそうなエビフライが、
あ、でもエビフライというふうにはもう 見えないし、
見えないぐらいちっちゃいそんなにでもゲーム性もあって面白いですね。
そうですね、で それに対しての投稿も、24,500 なんですけども7匹足りませんでしたみたいですね
本当に数えたのかな
そんな投稿がついてましたね。すごく遊び心のある投稿だなというふうに思います。
ツイッターでは企業の中の人が柔らかい投稿ケース、投稿をするっていうケースありますけど、
はい、
TikTok っていうあの、メディアは人柄や雰囲気をより伝えやすいメディアっていうことなんですね、
う
ん、
そうですね、よりギャップを生み出しやすい面があるのかなというふうに思ってますね、
はい、では今後の企業イメージアップに貢献するTikTok 企業アカウントのヒット予測お願いします。
はい、これ企業が若者に TikTok でアプローチする際に大切なことは2つあります、人柄重視型の傾向というのは、まあ、企業アカウントでも共通ですと。 で、人柄重視の若者は特に嘘や作られた内容に敏感だったりするというのが1点目ですね。2つ目、企業が飾らない姿で生の空気感、声を届けることでファンがついてくるということでですね、まあ、その企業アカウントも経営者のアカウントも人柄重視型の消費者を巻き込んでいくことが今後さらに重要になるんじゃないかと、まあ、この3つはですね、まさにそういういい例だなというふうに思いました。
TikTok をこう素で使えるっていうのが結構ポイントですね、
うん、そう、まずその時点で若者に ね、あの対して敏感だったりするのが伝わりますし、さらに面白かったりすると、本当に世代のギャップを埋めるにはすごく最適なツールだなと思いますね。
はい、それでは後半はプロセスマーケティングを紹介します。
クロストレンド、
週刊日経トレンディクロストレンド、後半はプロセスマーケティングをお届けします。
良いものを作るだけでは物が売れない、そのプロセス、いわゆる制作過程から収益を得ることを提案するプロセスエコノミーという本が話題です。プロセスを公開することで製品サービスの信頼性を高めたり、コミュニティを醸成したりして売り上げアップを図ることもできますが、ではプロセスをどうマーケティングに生かせばよいのか、プロセスを生かしたマーケティングの方法を紹介します。ということで解説をお願いします。
はい、まずはプロセスエコノミーの名付け親である連続起業家のケンスーさん、プロセスエコノミーの著者である IT 起業家の小原和弘さんに、プロセスエコノミーの本質とマーケティングに生かす方法についてお伺いしました。プロセスエコノミーという言葉自体はケンスーさんが2020年末にノートで、プロセスエコノミーが来そうな予感ですというタイトルで投稿したのがきっかけです。
はい、その前にこのケンスーさん、はい、連続起業家のケンスーさんってどんな方なんですか？
はいはいはい、あのケンスーさんはですね、クリエイター向けのサービスを提供するあるという会社のですね、ある代表取締役で、ハウツーサイト、ナナピなど、学生時代から多くのネット企業や事業を立ち上げてきた方で、これでまあ連続起業家という言い方されてるんですけれども、はい、そのケンスーさんによるとですね、プロセスエコノミーの本質は大きく分けて2つあるとおっしゃってました。1つ目は制作中の段階から見てもらい共感してもらうことで、マーケティングとして、作品の知名度を上げるということですね。2つ目は制作中の段階からマネタイズできることによって使えるお金を増やすことができる、予算の革命というふうにおっしゃっています。その代表的な例としてですね、お笑い芸人で絵本作家としても活躍する西野明弘さん、プロジェクトを公開しているオンラインサロンを挙げています。これはですね、マーケティングという側面ももちろんあるんですが、プロセス自体でも課金して集まった資金で新しい企画をやるという流れを作っています。これ西野さんって姉ですね、
お笑い芸人の、
そうですそうです、
アメリカに行った方ですよね。
そうですそうです、煙突の、方です、絵本作家の方ですね。で、最近ではですね、ストリーミングでプロセスをありのまま公開するということが増えているそうで、例えばケンスーさんが立ち上げた40スタジオというクリエイターが創作プロセスをライブ配信するプラットフォームではですね、キャラクターを描いている様子がずっと流れているというものもあるんですね。
とにかく完成しているコンテンツではなくて、工程をありのまま公開するっていう点が新しいんですね。
そうです、はい、まずこれね、マーケティング戦略としていい部分を見せるという段階、これが、1.0 というふうにしますと、エシカル、倫理観だったりですか、トレーサビリティの追跡などの観点から、はい、企業責任としてプロセスを開示する段階、これが 2.0 で、一般の人を含めた個人がプロセスをありのままする公開するというのが 3.0 という考え方ですね。で、今は、個人の物語に焦点が移っているとケンスーさんは見ています、
はい、
で、一方で、小原さんはですね、プロセスエコノミーが個人やスタートアップなどの小さな企業だけではなくて大手企業の活路にもなるとお話しています。ものづくり大国である日本、完成品だけで勝負するアウトプットエコノミーでこれまでやってきましたけれども、デジタルの発達ですぐにコピーされるようになってしまい、良いものを作るだけでは稼げなくなったということが背景にあります。そうなった時に、実はアウトプットよりもプロセスの方がむしろ一期一会的な希少性があって、そこに消費者も含めた参加者全員の思いが折りたたまれていくから、そこで稼げるようになると。 ただですね、小原さんは、世の中のすべてがプロセスエコノミーに移るわけではなくて、軸足を変えることが企業の代償を問わず、ものづくりにこだわりを持っている日本のメーカーに力を与えることだと、まず言いたかったという話でした。
完成品で差をつけるのがちょっと難しくなってきているので、ならば工程で差別化しよう、それぞれみんな違う思いで物を作っているんだ、ということでしたけど、前のコーナーでも TikTok は、みんな若者は嘘とか作られたものにちょっと敏感になってるから、そうですね、そういうものが嫌い なんか風潮ができてるけど、一般の人を含めた個人のプロセスをありのまま公開するのが 3.0 っていうふうに今おっしゃってましたけど、そういう流れにもちょっとつながってるのかもしれないですね、
そうですね、そのやっぱり完成品を、ね、だけ見せればいいと、ただでも開発で僕らでもね、いろんなラジオもあったりとか雑誌でもいろんなメディアでもそうですけれども、そこまでに至るまでいろんなことやってるじゃないですか、そこを見せるって実は面白かったりするし、そこを知りたがってる方多かったりするというところがですね、やっぱ必要とされてきてるかなというふうに感じますよね、
はい、そしてそのプロセスに注目するようになった理由というのが他にもあるんですね、
はい、さらに小原さんがおっしゃってたのが、プロセスエコノミーが共感を呼ぶ背景としてフェイクニュースが氾濫する、不誠実が世の中にあふれる中でですね、消費者が誠実さを求めていて、マーケティングでも誠実さが重要になっていくというふうに指摘しています。でその意味で、顧客に製品サービスの機能を知ってもらうだけではなくて、冒険の参加者として一緒に歩みたいと思ってもらえる動機を作っていくことが大事だというふうにおっしゃってますね。マーケティング的に考えていくと、多くの人の心を動かすには、ファット、ハウ、ホワイ、これは普通 の順番、マーケティングの順番としてあるんですけども、何をどうやってなぜと、これじゃなくてホワイ、ハウ、ファットの順に伝えることが重要だと、なぜ、どうやって、何をの順に伝えていくと、でホワイからスタートしてハウやファットに至るプロセスを公開することで、消費者が自分に寄り添ってくれていることを実感できたり、課題が解決される瞬間を消費者が体験できたりするのがプロセスエコノミーの本質というわけなんですね、
はい、ではその具体例というのを教えてもらってもいいでしょうか。
はい、実際にですね、じゃあプロセスをマーケティング的に活用している企業の実例ご紹介していきたいというふうに思います、
はい、プロセスをマーケティングに活用している企業の1社目お願いします、
は
い、
調理も宅配も全店、世界一透明な店もオープンしたドミノピザ、これ記事のタイトルなんですけども、はい、ドミノピザのご紹介ちょっとしていきたいなというふうに思いますけれども、ドミノピザジャパンはですね、スマートフォン向けアプリ上に、ピザの注文から配達までのプロセスを開示することでですね、注文後のストレスを大きく軽減しています。ピザ窯や宅配用のバイクや自転車にセンサーを取り付けてるんですね。で、様々な工程をデータ化することでこれを実現しています。で、今年の5月、プロセスマーケティングの集大成ともいえる世界一透明なドミノピザをお台場にオープンしています、
はい、
これ世界一透明なドミノピザ何かっていうとですね、世界初の試みで見て楽しい、見えて安心をコンセプトに、冷蔵庫、キッチンなどが見えるように店舗の大部分がガラス張りになっているというのが特徴です。でピザの生地作り、調理、焼き上がる瞬間、配達に出るまでの一連の様子が外からも見られると。
へ、あでも確かにこれスケスケっていうか、よくデパートとかで厨房全部中に見えるようになっているパンを作ってるお店とか洋菓子作ってるお店とかありますけど、そんな感じで全部見えるようになってるんですね。
そうなんです、とにかく全部見せるというのを目指しているというのがドミノピザの取り組みなんですが、
ピザって冷凍されてるものをチンしてるだけじゃないの早いからとか思ってますけど、そういうこともここで確かめられるんですね。
全てここでそうではありませんよということです、開示できていると。でドミノピザですね、数年かけてこうしたピザ作りに関わるプロセスの一つ一つを開示する取り組みを続けてきました。例えばピザ窯にセンサーをつけることで焼き上がりまでの時間を計測可能にしたピザトラッカー、配達用バイクや自転車に取り付けた GPS 情報から配達員の到着時間を割り出す GPS ドライバートラッカーなどですね、独自のシステムを次々に開発してるんですね。でしかもこのシステムで得たデータを、スマホのアプリで利用者に分かりやすく表現しています。これ具体的にドミノピザのアプリでピザを注文すると、調理準備中、調理中、仕上げ中とですね、工程が進むごとにこの円グラフみたいな円状のピザがですね、
本当だ、時計みたいになってて、時間が進むとピザが完成していくみたいな、
そうなんです、これオーダートッピング、
オーブン、
インオーブンかみたいな感じで書いてあって、これかけらがどんどん増えていって全ピースが揃うと完成みたいなです、ね、で徐々に完成していく様子が描かれていると。でそして配達員が店を出るとですね、今度画面が地図に切り替わって、どこを走って自宅に向かっているかが分かると。 なので購入客はですね、余裕を持って、まあ、お皿とかですね、まあ、いろんな準備の事前の準備ができると。
同じ時間待つにしても、うん、今どこら辺まで行ってるって分かるとなんかちょっとイライラが減るような、信号機でもあと何秒で変わるとかついてますけど、うん、あんなイメージですよね。
あれ大事ですよね。これうちでも普通に消費者としてこの記事になる前からですね、これ見て結構楽しいなと思って
イライラしないで待ってるようになりました。
あ、結構早くもうできたんだみたいな感じだったりとか、その辺は見てて楽しかったりすると、まあ割とね2枚買うと1枚無料になったりするから取りに行くことが多いんですけども待つよりも取りに行くかですけれどもというところ で、ね、そうです、そうです。でそのプロセスエコノミーが、まあ、注目を集める一方でですね、まあ、いきなり製品開発のプロセスっていうのは、まあ、大幅に変革することは難しいというふうに考える企業多いと思うんですけれども、まあ、そこで、まあ、ドミノピザのようにですね、ビジネスモデル自体を変えずにプロセスを開示することで透明性を担保して信頼の醸成につなげるというのも一つの発想と言えるかなと思います。
今度ピザ頼むときやってみようかな。
そうそう、ドミノピザはですねいや本当に最初結構前からこの画面、ピザトラッカーの画面はですね重宝してます。
はい、ではプロセスをマーケティングに活用している企業2社目お願いします。
はい、魚の流通プロセスを明瞭にして鮮度の高い魚を全国のスーパーに流通させる挑戦に挑むベンチャーウーオという会社ですね。
ウーオ、
はい、これウーオですね、2020年9月に、鮮魚取引のプラットフォームウーオ、UUUO と書いてウーオなんですけども、を開始しました。これまでブラックボックス化されていた水産物の流通プロセスを開示することで商品価値を高めて水産業の活性化を狙い、ウーオ経由で魚を仕入れたですね、愛知県のスーパー、これ実際にですねカレーの売り上げが 1.2 倍になるなど成果を上げ始めているそうなんですね。
ウーオってやっぱ魚から来てるネーミングなんでしょうね。
もちろんもちろんそうですね、はいはい、でこれウーオとはまあ一言で言うとですね、まあ、漁港に近い市場とスーパーなどの小売店、はい、直接取引できるスマホアプリを活用したデジタル市場という形ですね。で産地や漁獲日などの情報をですね、透明性を持って開示して適正価格で水産物が流通する市場を作るために開発しました。水産業の課題として情報の不透明性があるわけですね。例えば今日スーパーで買った魚がこれ前日取れたのかなとか1週間前なのかなって見ただけじゃ分かんないですよね、はい、まあ、朝どれみたいな書いてたりすることもあったりしますけれども、はい、そこは実は分かんなかったりするとにもかかわらず同じ価格で売られてしまっていると。でこれをですね、ウーオの板倉社長が課題に感じてたそうなんですね。でこれはまあ従来の水産物の流通構造大きく2つの市場で行われてきたことに起因するということです。まずは産地、つまり漁港と隣接した市場、地元の市場で行われる競り、ここで買い付けられた魚が今度は消費者の市場、東京で言えば豊洲などの市場に卸されて再び競りにかけられると、そうしてようやく小売店に並ぶという構造になっていました。
結構 間にいっぱい入ってるんですね。
そうなんです。で、まあ、消費者の、市場に集められる過程で複数の産地で取れた魚が混ざってしまうことはよくあるということなんですよね。で当然仕入れたスーパーは同一条件で販売するため同じ商品でも漁獲日品質にばらつきが生まれると。また、中間業者が今おっしゃったように多いためその分が価格にも上乗せされてしまうという構造ですね。でそこでウーオがやったことがですね、100を超える漁港とのネットワークでまず情報収集します。そこでスーパーの仕入れ担当はウーオ上の情報を見ながら仕入れたい魚を発注すると。でこのように魚の流通プロセスを透明化してスーパーが産地から水産物を直接仕入れられるというのがウーオの仕組みになります。
なんかすごい情報網というか全国へのネットワークがあるんだなと思ったんですが、うん、この流通過程でこの効率化したい部分というか、うん、間抜きたいなと思う部分、うんうんうん、それを実現するためにはある程度データが必要になってくると思うんですが、うん、それをデータ化するのも大変そうですよね、うん、だって取り組んだ人いない業界ですよね。
何が大変かってですね、はい、まず漁港って一番アナログですよね。
そうですよね。だってなんかすごい声張り上げてなんか手でサインとか出していろいろやり取りしてるイメージありますけど、
まずよくわかんないじゃないですか、はい、一般の消費者にとってはわかんないですし、まずデジタルと、まず一切関与してない世界だと。でまずこれじゃあ全国から情報どう集めるのかというのが、はい、まず骨の折れる作業なんですね。で魚の種類の一覧が、まあ、ファックスで届くと、これ実はまだマシな方だそうなんですよ、はい、で場合によってはですねホワイトボードに書かれたリスト、まあ、スマホのカメラでそれを撮影した写真が送られてくる
大学生みたいですね
いうケースもあると。でしかもこれ産地によって魚の呼び方が違うとかですね、
ね、確かにそうですね。そうそうそ
う、でそれこれ何の魚だろう、これどこの漁港だろうっていうことから考えて、あ、じゃあこれこの魚だなみたいなですね。でそれを全部名前名寄せしていったりしてデータ化していくと。
それって機械じゃできないですよね。人がやってるってことですね。
その通りなんですよ。だからもう結構乱雑に書かれたものを読み取っていくというので、やっぱり人が打ち込んでいくという作業は必要になります。
大変な作業ですね。
なのでやっぱ産地はでも1円でも高くやっぱ魚売りたいという慣れない中で情報提供し続けているという現実があるわけですね。でプロセスマーケティングというのはやっぱり工程を消費者に開示することだけが手段ではないと。今みたいにその B2B のプロセスを明らかにしていくことで商品に付加価値をつけていくという、これを販売していくというマーケティングにも活用可能だったりするわけですね。で、うん、ウオの事例はそのことから学び取れるというふうに思います。
魚業界の DX 化ちょっと大変そうですね。
そうなんです。ただですね、このウオのね、あのちょっと名前忘れちゃいましたけれども、ウオがあのなんていう流通させてますよというシールを貼ったあの魚みたいなのもスーパーに置かれ始めたりしているそうで、
魚売り場見に行ってでも見たことない。
そうまだねそんな広まってないと思うんですけれども、実際にそういうあの付加価値をつけると、これウーオが流通してますよといえば、あやっぱ鮮度いいんだねみたいな、そういうブランド価値がついてくるとすごく広がっていくんじゃないかなと思いますよね。
今日知ったので私アーリーアダプターとしてあこれウーオシールじゃんって思って買ってみようかなと思います。はい、ではプロセスをマーケティングに活用している企業3社目は、
はい、全情報公開に挑むチョコのスタートアップダンデライオンという会社ですね。
はい、
でこれサンフランシスコで IT 企業家が2010年に創業したダンデライオンチョコレート、これ材料の購入先だけではなくて購入量やコストを公開しています。消費者に原材料からどのようにこだわっているのかを知らせるのと同時に、カカオ豆農家の情報格差の是正を目指しているということなんですね。でこれ、まあ、アメリカ創業の会社ですけども、日本にも2015年にすでに進出してまして、東京の蔵前に、工場施設を備えた旗艦店を開いてます。あるいは渋谷区神宮前、三重の伊勢にも店を構えているという会社になるんですが、共同創業者のですねマソニスさんにお伺いしたんですけども、ダンデライオンを創業するにあたってですね、カカオ豆の産地にこだわって実際に現地に出向いて選別することにしたと。でカカオ豆を、自社で選んで板チョコレートの製造から店先での販売まで一気通貫で手掛けることで品質を高める取り組みだそうです。マソニスさんは、ビールにその土地の特徴を生かしたですね、まあ、クラフトビールがあるようにメーカーごとに特徴のあるクラフトチョコレートがあってもいいのではというふうに話しています。でダンデラインはこうした、自ら得た情報を、産地や農家ごとにまとめてソーシングレポートとして、産地や農家購入価格などを各農家がどのように工夫して生産しているのかをストーリーとともに公開しています。ダンデライオンのウェブサイトで閲覧できるようにしていて、またチョコレートのパッケージにはカカオ豆の産地はもちろんのこと、生産した農家の名前まで入ってるんですね。でもう一つ、ダンデライオンは最終工程である板チョコレートの製造もガラス張り、まあ、これさっきドミノピザと一緒ですけれどもにしているという形です。
ちょっとホームページ見に行ったんですけど、うんうんうんうん、よくチョコレートってこう発展途上国で作られてるから、はい、ゼロ労働問題をなくそうとかで、うんうん、フェアトレードっていう言葉はよく聞くじゃないですか、
はいはいはい、
でもなんかこの会社は自分たちはフェアトレードの前にダイレクトトレードなんだっていうふうに書いていて、うんうん、自分たちであの実際に現場に行って確認して価格交渉もしているんだっていうふうに書いていて、うん、なんかちょっと違いがあるんだなっていうのをそこに感じたんですよね。
一時期そのビーントゥーバーっていう言い方が流行って、チョコレートではあの産地から直接取り寄せて作るというのが流行ったんです、はい、まあ、その走りでもある会社だなと思ってて、実際に本当にそのアニュアルレポートっていうのを出してるんですけども、例えばその産地の、まあ、ガテマラとかいろんななんとかガーナとかいろんな国あるじゃないですか、そこ本当に実際に買い付けてて、誰々さんの農家にいくらお金を払って何トンそのカカオ豆を購入しましたみたいな全部書いてあって、怖いぐらいに開示してるんですよね。
めちゃくちゃダイレクトトレードしてるから、そうそうそう、自分たちで分かってて書けることでもありますよね。そうなんです。
東京都の辻さんから、ね、いくら買ったとか全部書いてあるから、逆に、ね、他の会社他の農家さんにもじゃあうちはこれだけ欲しいよというふうに言われるでしょうしね。でもそこは本当公明正大にやってるという会社ですね、
はい。
まあ、実はそのマソニスさんもともとシリコンバレーのソフトウェアエンジニアだったんですね。
チョコレートと全然関係ない仕事だったんですね。
そうなんです。 です。で、プラクソというビジネス向けの SNS をですね、通信大手に売却して、まあ、EXIT に成功したと。その後 EXIT で得た資金や、まあ、友人や家族など知り合いの出資をもとにダンデライオンを共同で創業したそうです。で、まあ、しかしまあコロナ禍でですね、ダンデライオンのビジネス大きく脅威にさらされてしまって、シリコンバレーの著名企業家でもあるマゾニーさんはそれにも、まあ、ただひるむことなくですね、オンラインにすぐに移行して、まあ、2020年、19年とほぼ同じ売上を確保できたという話でした。
なんかでもやっぱりプロセスを見せる方法もいろいろですし、それぞれの業界によって大きな苦労もあるということが伝わりましたね、うん、
はい、
日経クロストレンドではプロセスマーケティングを全7回で連載掲載していますので、ぜひチェックしてみてください。週刊日経トレンディクロストレンド、今週はプロセスマーケティングをお届けしました。
クロストレンド福ちゃんズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経クロストレンドから福ちゃんにお話を伺いたいと思います。コロナ対策のためマイクロソフトチームズをつないでのご出演となります。福ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今週はどんな商品をご紹介いただけるんでしょうか。
シューズベース渋谷という渋谷にできた新しいお店を紹介します。
はい、シューズベースということですが、これは何のお店ですか。
雑貨ですとかアパレルですとかカフェの入っているワンフロアにあるお店です。
普通のお店なんですか、はい、何か狙いがあるお店なんですか。
そうですね、もともとそごうと西武のロフト館あるんですけど、そこの隣のパーキング館でオープンしたんですけれども、百貨店って最近やはり新しいお客様が減ってきているとか、新しいテナントがなかなか入らないですとか、そういった問題を抱えていて、まあ、新しい若いお客様たちも入るようなお店を作ろうということでできたお店です。
ということは、そこのお店に売ってるものは買うことができる、はい、それとも見るだけ。
これは買うことができるんです。
なんか見るだけっていうところありますもんね、
ショールーム
ですね。そうなんです。 QR コードで商品を説明だけ読むとかチャットができるっていうところは他にもあるんですけれども、実際に買うこともできる、で希望があれば配送することもできる、あるいはあらかじめスマホとかで公式ホームページ見てこれが欲しいなと思ったら注文していて、お店で受け取ることもできる、いろんな買い方ができる場所ですね。
こういう新しい百貨店も売り方を模索している EC だけではなくて、っていうことなんですね。
そうですね、基本そのオンラインをとリアルとを融合させて、どうやってお客様に楽しく買い物してもらうかなということを考えての DX なので、店舗 DX なので、よくリアルでお悩み事があるからそれを解決するためにここをデジタルにしましょうということはあるんですけど、そもそもの考え方がデジタルとリアルと両方で心地よく顧客体験をいい形にできるのというのを考えられているので、なのでとても面白かったです。
実際に行ってきたということですけど、はい、客層だったりお客さんの動きとかどんな感じでしたか。
20代と思う方が多かったですね。おしゃれな20代の女性同士のお友達の2人という形か、あとは多分付き合い始めじゃないカップルの形
なんでわかるんですかそれ外から見 て
お互いその趣味思考がもう大体わかっていて、やっぱりこういうものが好きだよねっていうものを楽しんでるというか、だったりとか、あと面白かったのはやっぱり写真を撮ってる方が多かったんですね。
気軽なく撮れる、
普通の百貨店だとテナントが並んでいてという感じ、ブランドさんが並んでいて仕切りがあってっていう感じなんですけど、全然違って、なんか一言で言うと明るい洞窟みたいな感じになってる。
面白い。
で、床が薄いブルー の床 で壁が薄いシルバーなんですね。で、入っていくとだんだん道が細く、細いといっても広いんですけれども、で十字路に分かれていて、ベース A、B、C、D って4つのエリアに分かれているんですね。で、そのうち2つのエリアが雑貨とか化粧品とかいろんなものを扱ってらして、セレクトショップのような場所になっていて、でもう1つはカフェ、これもキャッシュレスのカフェ、でもう1つはアパレルの、D2C ブランドで有名なのファブリック東京さんが初めてリリースの店舗を 作りました。ここも 3D でスキャンして体型に合ったものを選べるというか、という場所になってました。
じゃあ Z 世代を狙って、で、まあ、狙い通りのお客さんが来ていたということなんですが、それではスコアの方を伺っていきたいと思います、はい、チューズベースのホニャララ度10点満点でお願いします。
10点
何度10点でしょう。
あ、ごめんなさい
Z 世代釘付け度10点とかでいいですか。
ありがとうございます。
すいません、なんか私勝手に点数つけちゃった。
これ全然うまく説明できないけど10点です。
わかりました。
本当にぜひ時間をかけて見に行ってほしいです。 QR コードでお買い物できたり、本当に新しい買い方ではありますが、
はい、ということで今日は渋谷にあるチューズベースを、福ちゃんにご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。さて、編集長、おすすめの記事はありますか。
はい、ちょっと今回ご紹介しきれなかったのでですね、ちょっと最後にちょっとだけお話しすると、ベースフードという会社がありましてですね、はい、ここ本当に今1000万食突破した企業なんですけど、完全栄養食ブランドっていうのを作ってて、これトレンディでもよく時々取り上げてる会社なんですが、
これ1個で栄養素バッチリ全部取れますっていうやつですね。
パスタとかラーメンとかいろいろ、
ベースパスタ、
そうそうそうそう、あ、よく覚えてますね。
なんかやったなと思って
実はあの会社本当にプロセスマーケティングではですね、もう完璧なマーケティングを施策を実施している会社というふうに言えると思うんですけれども、何やってるかっていうと、まあ、1万人の超える顧客コミュニティベースフードラボというのを運営していて、この会員を研究員というふうに呼んでるんですね。で、彼らのだからその開示して情報を、もらったりとする中でですね、参加してもらって、でそこで実際に、ね、商品も作ってしまうという取り組みは実際に行っているという話も載せておりますので、ぜひこちらの方もですね、はい、プロセスエコノミーの見本的な取り組みだと思うので、ぜひ見ていただきたいなというふうに思います。
はい、
週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は日経クロストレンド編集長の佐藤弘明と
辻るなでした。クロストレンド。